恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
1節から4節。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。以上のところから、今朝は、聖霊を信ずと題して、使徒信条シリーズの第15回目をご一緒に学びたいと思います。はじめに少しご報告またはお証しをさせていただきたいと思います。4月の29日の結婚式、そしてその式が行われた霞ヶ丘キリスト福音教会での土曜日、日曜日と開かれた特別集会と礼拝、そしてこの教会から長崎県佐世保に移られた石川兄弟姉妹ご一家が通っている佐世保キリスト福音教会での特別集会と、慌ただしく九州を回ってまいりました。南姉妹の結婚式は本当に幸いな、そして心弾む思いで出させていただきました。ただ一つ、結婚式前に下稲葉先生から結婚式で読書をするようにというメールが届いていました。直ちに私はとんでもありません、式では南姉妹の父親代わりで行進をします、父親が結婚式で歌うなんて聞いたことがありません、断固お断りしますと返事を送ってありました。ところが向こうに行きまして、式の直前のリハーサルの時に下稲葉先生がさっと私の横に行きまして、去年私は娘の結婚式で行進をし詩式をしましたが、そこで読書もしました、ですからちっともおかしくありません、変な論理によって強引に説得させられて歌わされてしまいました。九州というところは、いやに強引なところがあるんでしょうか、佐世保の集会でも突然その教会の牧師が、先生、今夜の集会でご一緒にデュエットさせてください、キリストには変えられませんを歌う羽目になったのです。それ以外は心安らかに幸いな時を楽しませていただきました。特に南姉妹と酒井兄弟の結婚式は、よくぞここまで彩ちゃんのために良いものを、いや良いお方を残していてくださったと、本当に感謝感謝の式でございました。本人に許可なしに、シオン編集部の方々は今日発行されたシオンの表紙に、サイちゃんたちの結婚式の写真を載せています。お二人の写真だけだったらいいんですが、そのお二人の背後に、いかにも花嫁の父という感じで、感極まって泣いてるかのような不思議な心霊写真じゃないかなと思うほど、不思議な写真が載っております。どうぞその部分は黒で消してください。もうどうぞご覧にならないように。また石川兄弟姉妹は、この地から長崎の佐世保に移られて8年が経過し、9年目に入っておられます。本当に早いなと思うのですが、すでにしっかりとその地に根を下ろしておられるご一家の様子を垣間見ることができて本当に感謝でした。3人の子供たち、ヨシア君とセイヤ君とハンナちゃんに囲まれて、教会でも中心的な存在として活躍し、お仕事の上でも兄弟は博士号を取られて大学の教授として今働いておられるのです。本当にこの教会から巣立っていかれた方々が さまざまな地で主にあって活躍しておられるのを見させていただくのはなんていう嬉しいことでしょうか。さて、使徒信条から続けて学んでいきますが、この使徒信条は三部に分かれているのです。もう一回使徒信条を写していただきます。第一部は、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。これが第一部です。そして第二部は、我はその一人子、我らの主、そこから始まりまして、そして、次の画面の、賢いに来たりて生けるものと死に至るものと裁きたまわんまでが第二部です。そして第三部が今日の我は聖霊を信ずからとこしえの命を信ずまでがそれにあたるのです。その各部の内容を見てみるとその区分がはっきりします。第一部は父なる神について。第2部は子なる神イエス・キリストについて、そして第3部は聖霊なる神様についてということになります。こうしてこの使徒信条は三位一体、すなわち神はお一人でありながら父と子と聖霊、三つの人格を持たれる、この三つに分かれているということが分かるのです。第1部では父なる神が天地の救い主であり全能の父なる神であることが告白され、第二部ではイエス・キリストが神の一人子であられ、聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けと、イエス・キリストの生涯とそのお働きが告白され、そして今日のこの第三部に来て、はてなと考えさせられるのです。第一部では父なる神様のご性質が、第二部では子なる神イエス・キリストがどのような方であるのかが詳しく告白されて、ところが今日の第三部に入りますと、我は聖霊を信ずと言った後に、普通でしたら聖霊なる神はどういうお方で、どういうお働きをするのかが告白されるのかと思うと、違って、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずと続くのです。ですから、我は聖霊を信ずは第三部で、聖なる行動の教会以降は第四部にすべきではないのかという説もあるのです。しかし、そうではないのです。聖なる行動の教会からとこしえの命を信ずまではすべて、私たちに関わることです。教会のこと、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、全部私たちに関わることです。そして、この私たちに関わるすべてのことを可能にしてくださるのが、聖霊なる神様のお働きによってということが、ここで言われているのです。聖霊によって、教会は誕生し、成長し、その働きを果たすことができ、聖霊によってキリスト者は一致して交わることができ、聖霊によって悔い改めと信仰に導かれて罪の許しがもたらされ、聖霊によって死すべき体が栄光の体によみがえらされ、聖霊によって神の命、永遠の命が私たちにもたらされるのです。聖霊なる神様がこのように私たちの日々の歩み、教会の歩みのために使わされ、注がれたのです。消してくださって結構です。聖霊なる神様は、創世記一章の天地創造の時から、その創造に関わっておられました。ちょっと創世記の聖書の一番最初のところをご覧ください。聖書の壁頭は、はじめに神が天と地を創造した。そして新改訳聖書の一番新しい版は、皆さんの古い版と少しというかガラッと変わっちゃいました。二節、地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、 神の霊が水の上を動いていた。ここで神の霊が水の上を動いていた。すなわち神の霊が忙しく働いておられる様子が描かれているのです。この聖霊なる神様は創世記の初めから始まってずーっと旧約聖書時代も一貫して続いていました。しかし今の時代と旧約聖書の時代と決定的な違いがあります。旧約聖書の時代には聖霊なる神様はある特定の人にある特定の目的働きのためにある特定の期間だけ続くというものでした。そのことについてはすでにイエス様の昇天と栄光の御座に着かれるというところでも語らせていただいたのですが、ヨハネの福音書7章の37から39にこうあります。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。皆さんすごいと思いませんか。その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるというのです。私は水大好き人間でして、もしも皆さんのお宅に伺うことがあって何か牧師に出さなくていけないと思ったらどうぞですね、あまり悩まなくて結構です。まあ、特に午後3時以降は絶対に悩まないでください。私には冷たい水を出してくださればもうそれで本当に大満足です。水が大好きなのです。コーヒーやお茶よりも水が好きです。どこへ行くにも水道の水をペットボトルに入れて持ち運んでいます。喉の渇きを癒すのは水です。心の渇きを癒すのは生ける水という商品です。教会の小豆姉妹っていうのはすごい名前ですよね。生ける水と書くんですからすごいなと思いますが、水が売れる時代です。昔お茶が売り始められた時、お茶なんか売れるのかと思いました。しかし今はもう当たり前です。そしてその後水が売られ始めた時、水が商品になるのなんていうですねかと考えたんですけども、その私が率先して水を買うのですですね。しかし生ける水というのはイエス様の専売特許です。イエス様を信じる人がその心の奥底に泉が湧くようになる。そしてその心の奥底の泉から生ける水の川が流れ出るようになるというのです。そしてそれこそが御霊、聖霊を指しているというのです。一体そんなことがいつ実現するのでしょうか。それはイエス様が栄光を受けられた後にとあります。十字架にかけられ、墓に葬られ、三日目によみがえられて、そして40日の後に天に昇られて、父なる神の右の栄光の座に着かれたことによって、ついに聖霊を注ぐことができる時代が来たのです。特定の人に、特定な目的のために、特定の期間だけではなくして、すべての人に、すべての信じる人のうちに、聖霊が住むために注がれる時が来たのです。旧約聖書、ヨエル書2章28、29、今日の招きの言葉に使わせていただいた御言葉ですが、この御言葉が成就するのです。その後私は、私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。イエス様は復活されて 40日間弟子たちの前に姿を現されて、ご自分が確かに生きておられることを見せて、そして40日後、エルサレムのオリーブ山の上から弟子たちの前から引き上げられて昇天されました。その前にイエス様は弟子たちに命じられたのです。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。この約束に従って、命令に従って、弟子たちは120人ばかり、弟子たちやまた女性たち、マリアやマグダラのマリアやお母さんのマリアや、みんな集まってエルサレムの屋上の間、アッパールームというところで集まって心を熱くして祈っていました。そして10日間の祈りの後に、その日はちょうど五旬節、50日目のお祭りという、その地方の言葉でペンテコステと言われる日に、今日の聖書の箇所の出来事が起こったのです。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた 家全体に響き渡ったというのです。ペテロはこの不思議な驚くべき出来事を指して、この同じ使徒の働きの2章16節で、これは預言者ヨエルによって語られたことです、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐと、先ほど読みした御言葉を引用して、これはヨエルの預言したことの成就ですと説明するのです。ペンテコステ、次の日曜日がその日にあたります。このペンテコステのお祭りは、教会のクリスマス、イースターとともに三大祭りと言われる大切な教会の行事です。まあ、私たちの教会で特別にペンテコステの行事をすることはありませんけれども、しかしこのペンテコステは聖霊がすべての人に注がれて教会が誕生した、教会のいわゆる誕生日ですので、大切な出来事なのです。聖書の中で聖霊なる神様は様々なものに例えられています。それらをいくつか紹介しながら、聖霊なる神様のお働きを見てみましょう。第一番目は風。今日のところでも、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こりと描写しました。風。風を私たちの目で見ることはできません。しかし風が吹いていることは誰でもわかります。木の葉が揺れていることで、洗濯物が揺れていることで、また頬の爽やかなその当たり具合で知ることができます。先ほどの長崎の佐世保でのことなんですが、石川兄弟がなんとか私をもてなそうとして、さまざまに配慮をしてくださいました。佐世保の2つの名所、ハウステンボスと九十九島、この二つがですね、佐世保の自慢のですね、観光名所なのです。ハウステンボスは、奥様といらっしゃった時のために取っておきましょう、とですね、で、九十九島巡りをしましょう、と遊覧船に乗せてくださいました。約1時間のクルージングです。船に、立派なですね、このオランダ船のような素敵な船に、乗り込んでいますと、船室からも、景色が見られるようになって、素敵な椅子がこう並んでいるんですけれども、さっさと石川兄弟と、そしてその教会の牧師はですね、私の先導をしてですね、階段を上って、甲板の一番高いところに行きましょう、一番よく見えますからとですね、案内してくださいました。確かによく見える場所でした。しかし、とても寒い場所でした。お二人は前もってそこに行くことを決めてましたので、結構あったかく着込んで、私はそれとは何も知りませんので、ですね、本当に薄着のですね、ラフな格好で行ったのです。 風をまともに受けて私は震えていたんですけれども、せっかくのご厚意ですので船室におりましょうよとも言えないで頑張っていました。いや、5月の風は気持ちいいですねなんて言いながら、石川兄弟にはとても申し訳ないのですが、それで見事に風邪をひいてしまいました。そして熱を出してしまって、やっと昨日あたりから普通の状態に戻っているっていうですね、少々風に当たりすぎた、風邪を感じすぎた、失敗談なんですが、イエス様はヨハネの福音書の3章の8節で、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りですと語られました。この風が思いのままに吹くように、聖霊なる神様もその思いのままに働きをなされるのです。この風は思いのままに吹く。これは何度も語らせていただいたように、私にとってまた内灘聖書教会にとって非常に重要な御言葉です。ある段階で、本当にこの御言葉によって私自身が本当に教えられ、悔い改めさせられたのです。教会は、牧師とさせられている私のリーダーシップによって進むはず。私が、しかし、なんと、教会は聖霊の満ち満ちたところです。聖霊なる神様が思いのままに働く、それが教会です。しかし聖霊は鳩のように柔和な方ですから、教会の中に私の思いが、私の考えが吹き荒れているとき、御霊はどうぞ働いてください。私は働けませんと、私が聖霊を拒んでいる働きをとどめていることを知らされて、私は本当に引き下がって、どうぞ聖霊様自由に吹いてください。私は見ていますと、本当に引き下がる。そのことによって、この教会の中に新しい風が吹き始めた思い出を今もありありと思い出しています。聖霊なる神様の働きを人間が操ったり、思いのままに用いることなど決してできません。逆に人間の側が聖霊の思いのままに働かれるその働きに用いられ、その働きを受け、また見せつけられるのです。風が吹いているのがわかるように、ああ、今聖霊なる神様がこの教会のうちに、ああ、この兄弟、この姉妹のうちに働いておられるなぁと、確かに見せられて驚かされることがしばしばです。聖霊は風に例えられ、第二に聖霊は今日のところで炎のような分かれた舌と描かれています。不思議ですね。炎のような分かれた舌。しばしばそれが絵に表されて、一人一人の頭の上にですね、こんなですね、炎の形が描かれている絵を見ることがありますけれどもですね。この炎のような、舌のような、これは両方とも聖霊なる神様の働きを象徴的に表したものです。炎は一切のものを燃やし尽くし、一切のものを清め尽くすものです。そのように聖霊は一切の不必要で汚れたものを燃やし尽くし清め尽くしてくださる清めの霊です。聖霊は私たちの心の中を清め、その生活を清め、その人生を清めてくださるお方です。また舌にも見えた聖霊はこのペンテコステの日に不思議な言葉を弟子たちに語らせます。舌、英語ではタングって言いますが、それは同時に言葉を表す表現でもあるのです。この舌にも見えた聖霊は、弟子たちにそれまで習ったこともない、話すことができなかったはずの外国の言葉、他国の言葉で語らせるという不思議なことを起こします。もしも私がここで突然習ったこともないロシア語でペラペラペラって喋り出したら皆さんどう思いますか？ そしたらその辺からですね、江川兄弟がポルトガル語でパラパラパラと喋り始めて、そして山口兄弟がですね、対抗するかのようにスペイン語でペラペラペラと喋り始めて、みんながですね、いろんな言葉で喋り始めたら、今日初めて来た人たちはこの教会は何だろう、びっくりするでしょう。そうなんです。この物音に驚いて集まってきた人たちは、それぞれ他国の言葉を喋る人たち、その人たちの前で弟子たちがそれぞれの国の言葉で突然語り始めたっていうのですから、それは不思議なことでした。聖書に出てくる異言、異なる言葉、異言という現象、聖書に繰り返し出てくるんですが、私はこの外国語で語ったことを表す、そのようなですね、現象であると捉えています。最近は、まあ以前からもそうですけれども、多くの教会でというか、そのような傾向を持った教会で、異言と称して意味不明の言葉の羅列が出てくる教会や集会があります。私の友人の牧師に招かれてその教会に行くと、いつの間にかその牧師は異言の群れに属するようになっていて、先生祈ってくださいって祈っていると、その私の後ろからその牧師が一緒に祈り始めて、って祈り始めるのです。この教会は異言の教会だったんですが、私はその招きを受けるはずじゃなかったとですね、後悔先に立たずということがあるんですが、しかしこの異言という不思議な、なんて言いますか、この意味不明の言葉の羅列っていうのは仏教でもあるんです。これは特別な何か精霊の働きというよりも、人間のうちにある不可思議な無意識の世界にあるものが引き出されると、そういう不思議な現象が出てくるみたいです。ですから異言でそのようなお祈りができたことが精霊に満たされた証拠として、ひたすらそれを求める人たちに対して、いや私はそれに対しては反対ですという立場を取っています。しかし精霊は炎のような分かれた舌、私たちに霊的な知識を与え、聖書の理解力を与え、聖書の意味の解き明かしを与え、そして信じたあなたに、私たち一人一人に救いの証しの言葉を口にくださるお方です。使徒の働き一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。聖霊が望むとき、全世界に向かってのキリストの証人になるというのです。聖霊は人をしてあなたをして証人にさせる働きをするのです。第3番目に聖霊は鳩に例えられます。イエス様が洗礼者ヨハネからバプテスマを受けられて自ら出てこられたとき、天から聖霊が鳩のようにイエスの上に下られたとマタイ3章に出てきます。鳩、それは今でもなく平和の象徴です。聖霊は鳩のようにイエス様に下られましたが、同じくキリストを信じる私たちにも鳩のような柔和で平和な品性を携えて、私たちに実りとして実としてつけてくださるお方なのです。聖霊がもたらしてくださる御霊の実のリストがガラテヤ5章22、23節に出てきます。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。この御霊の実こそ神様が私たちに求めておられる品性の実です。そしてそれをあなたに、私たちのうちに結ばせてくださるのが、鳩のような柔和な聖霊なる神様のお働きなのです。第4番目に、油。旧約聖書時代に、王様、預言者、大祭司、この3つの職に就く場合に、その頭にオリーブ油を塗ってその職に任じるという任命式を行いました。 この頭に注がれる油は聖霊を象徴していたのです。王として、預言者として、大祭司としての大切な働きを成し遂げ、継続するためには、人間の力や知恵や努力によっては不可能。上からの神様からの力が、助けが、導きが、聖霊の助けがなければ、何事も成し得ないことを示していたのです。私たちも同じです。それがどんな働きであっても、どんな立場であっても、人間的な努力や頑張りだけでは何事も成し得ないのです。私たちにも上からの油が注がれているのです。共にいてくださる、うちに働いてくださる聖霊に頼りながら、教えられながら、導かれながら、私たちも自分に与えられた働きを成し遂げるものでありたいのです。最後に、聖霊は雨に例えられます。私たちの国は素晴らしく水が豊かで雨の多い国ですが、聖書の舞台、それはほとんどが乾燥した世界。そんな国々にあっては雨、それはそれこそ祝福の雨、恵みの雨なのです。そんな恵みの雨の一端を先日のギリシャ旅行で味わわせていただきました。旅の後半に入って、大地のへそと呼ばれるデルフィからいよいよ私たちはアテネに向かうっていう、その直前、それまで住んでいた空が一点かき曇り、周り一面が白い霧のようなものに包まれてしまったのです。視界が急に遮られました。霧なのかと思いましたら、ガイドの池田さんという方がハムシーンですと説明されました。ハムシーン、それはこちらで言えばちょうど黄砂みたいな現象です。黄砂は中国の砂が運ばれてきて、周り一面砂だらけにしてしまう、車の上を真っ白にしてしまう、あの現象です。同じようにハムシーンというのは、アフリカの砂が地中海の上をですね、風に飛ばされてヨーロッパにこう押し寄せてくる。そして池田さんはこう言いました。ハムシーンが来ると一週間は視界が遮られて景色が見えなくなります。私たちはがっかり、ああこれから先はこのハムシーンのために素敵なギリシャの景色を楽しめないかと思ったのです。ところがです、奇跡が起こったんです。なんとその夜、その日の夕方から夜にかけて夕立があったんです。それも泥だらけの汚い雨が降りました。しかしその雨が見事にハムシーンをきれいに洗い流し、空気をきれいにしてくれて、翌朝はすっきりと晴れ渡らせてくれたのです。雨が地を潤し、荒れ地を癒し、実りを与えるように、聖霊も私たちの心に働きかけて潤し、癒し、実りを与えてくれるのです。ハムシーンや黄砂のように曇っている心や霞んでいる心にも、聖霊の雨は降り注いで晴れ渡り、神様の御顔が見えるようにしてくださる、それは聖霊の働き。さて、イエス様はヨハネの福音書の14章の16節で、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。同じように26節でも、また16章の7節でも、イエス様は繰り返し繰り返し最後の晩餐の席で、私はもう一人別の助け主を送りますと約束されました。聖霊を助け主と呼んだのです。これは聖書の言葉でパラクレートスと言います。ご一緒に言ってみましょう。はい、パラクレートス。このパラクレートス、パラっていうのは傍らに、クレートスっていうのは枯れようっていう言葉から来た言葉で、呼ぶという言葉の派生語です。ですから傍らに、そばに、呼ばれたものという意味です。ですからこのそばに呼ばれたもの、パラクレートス、これはさまざまな日本語に訳されている言葉です。特に3つ パラクレートスは第一に弁護士、弁護者と訳せる言葉です。私たちが何か法的なことで誰かから訴えられたり、また逆に訴える必要が出てきたらどこへ行きますか？弁護士事務所へ行くはずです。ただこの場合には後から多額の請求書がやってくるわけです。しかしなんと私たちのそばに常にいてくださる弁護士、聖霊なる神様はどんな時でも私たちを弁護し、教え、導いてくださるお方です。あなたの心が責められ、あなたの心がうなだれるとき、あなたの心を励まし、またうなだれるその顔を上に上げさせてくださる、まさに弁護してくださるお方、それがパラクレートス、聖霊です。またこのパラクレートスは慰め主とも訳されます。慰め主、私たちが孤独に陥り悲しみに打ち沈むとき、真に慰めてくださるのがこの慰め主、聖霊です。先日の JR 福知山線の事故の後で、愛するお嬢さんを失ったご婦人が、その持って行き場のない悲しみと怒りを共有するために、同じ境遇にある遺族たちに会いたい、連帯したいと JR 西日本に遺族の名簿を求めたときに、プライバシーに関わることなのでと応じられないと断ったニュースが報じられました。遺族の前で頭を下げてお詫びをし、合同葬儀を行おうという、そして遺族の方々の悲しみに応じようとするのであれば、何としてもその希望に応えるように努力すべきだったのです。共に涙し、共に重荷を負い、共に悲しみを担ってくださる方、なんと聖霊はあなたの内に住んで、あなたを内側から慰め励ましてくださるお方なのです。そしてこのパラクレートスは、ここで訳されているように、助け主とも訳せる言葉です。私たちはしばしば弱り、疲れ、倒れそうになり、いや倒れてしまいます。しかしそんな時に私たちに傍らに、いや私たちの内側に使わされた助け主がおられるということは、なんていう恵みでしょうか。卑近な実例で恐縮なんですが、私自身ギリシャ旅行から帰ってきた翌朝、一つの出来事に打ちのめされてしまいました。すでに報告されていますように、キングスガーデン金沢の施設長の辞任届という思いがけない出来事でして、そして1週間後に退職をするという通達でしたもんですから、ここにいらっしゃる10人の入居者の方々の大切な命を預かっていますので、1日たりとも1食たりとも穴を開けることが許されないのです。結婚式のために木曜日の朝には福岡に行かねばなりませんでしたので、残り4日間で何とかしなければならない状態だったのです。人間的に考えればもうお手上げ、不可能な事態でした。本当にそのような中で、ただひたすら心は神様助けてと神様に赤信号を送るばかりでした。しかし福岡に立つその前の晩には、すなわち4日目に後任人事が決定するという奇跡を見せていただきました。本当にそのお答えをいただいた時には、主の助けがあったとしか言えない、主の御業を見せられたのです。主は、聖霊なる神は助け主です。パラクレートス、そばに呼ばれたもの。じゃあそばに呼ばれたこのパラクレートスは誰がそばに呼ぶのでしょうか。私が困った時に、孤独な時に、弱さを覚える時に、ああそうだ、私にはパラクレートスがいるのだと私が呼ぶのでしょうか。いいえ、傍らに呼ばれた者、この聖霊は私が呼ぶのではなくして、違うのです。私たちのために 常に大祭司として取りなし続けてくださっている、私たちの弱さを知り尽くしておられるイエス様ご自身が呼ばれるのです。イエス様は私たちがいかに弱く愚かで迷いやすく落ち込みやすく愛に乾くものであるかをご存知で、常に先手先手を打ってくださるお方なのです。このイエス様の呼びかけによって使わされて、あなたの弁護者が、あなたの慰め主が、あなたの助け主がすでにあなたと共におられるのです。イエス様は、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと約束されました。その約束の成就が私たちのそばに、身近に、いや誰よりも身近な存在となるために、心の奥底に住むために使わされた聖霊なる神様なのです。あなたの弁護者、慰め主、助け主、聖霊なる神様を心から感謝し、このお方に頼りつつ生きていきましょう。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。